We are in the final message in our series in the book of Philippians.
はい、では、ピリピ人への手紙を見てきていますけれども、今日が最後です。
So if you've got a Bible, turn with me to chapter 4, the end of chapter 4.
はい、ピリピ人への手紙の4章ですね。聖書をお持ちの方は、ご覧ください。
And next week, we're going to start a new series.
で、来週からは新しいシリーズを始めたいと思っています。
We're going to be looking at the basics of church.
教会っていうものの、まあ、基本みたいな、ところを見ていきたいなと思っています。
Just going through what's church really about.
教会って一体何だろうか。教会ってそもそも何という。
But this week we're concluding Paul's letter to the Philippian church.
でも今日はこの、パウロが書いたピリピに向けてピリピの人たちに向けて書いた、パウロの手紙、最終回です。
We're starting at verse 10 and going to verse 20.
はい、10節から20節までを読みします。
The English will be on the screen, but we're going to read it to you in Japanese.
はい、では日本語でお読みします。ピリピ人への手紙4章10節から。私を案じてくれるあなた方の心が今ついに蘇ってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足ることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。それにしても、あなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして、私の働きに関わってくれた教会は、あなた方だけで、他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために、一度ならず、二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神は、キリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光が良い限りなくありますように。
Let's pray.
はい、では祈りましょう。
Father, we thank you for your word of truth.
天のお父様、あなたの真理の言葉を感謝します。
We ask that you give us ears to hear it this morning.
どうか今朝私たちの耳がそれを聞くことができますように。
And we ask that you will give us hearts that desire to apply it.
そして私たちの心で知ったことを適用して実践していくその思いも与えてください。
We ask that you build us up as your people this morning in Jesus' name.
どうか私たちをあなたの民として成長させ築き上げ立て上げてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, the book of Philippians is organized around a song. It's going to come up on the screen.
はい、このピリピ人への手紙っていうのはこの、歌っていうものを中心に構成されています。
So many many weeks ago we looked at this section.
結構数週間前になりますけれども、この、ピリピのセクションを見ました。
We said that many people call it the hymn of Christ.
で、キリストの歌とか、いうふうに呼んだりする場所です。
And it's actually one of the early worship songs that the Christians would sing together.
で、クリスチャンの人たちが一緒に歌うような歌でした。
But Paul puts it right in the middle of his letter to the Philippians.
でもこれをピリピの手紙、人たちに書いた手紙の真ん中にパウロは置いているんですね。
Then around that song, before it and afterwards, he puts lots of examples as to how that's lived out.
で、それがどういうふうになんか生きていくときにどういうふうなものになるのかっていうことをその歌をまあ、中心にこういろいろこういうだよああだよっていうのを書いています。
And that's really important because there are two parts to our Christian journey.
これすごく大事ですっていうのは私たちのこのクリスチャンとしての歩みっていうのには二部構成になってるから。
Gonna come up on the screen. One is coming to Christ.
一つ目はイエスのもとに行くっていう、そのパーツ。
Number two is conforming to the way of Christ.
で、もう一つのパーツが、キリストと一致していくっていう、部分です。
So the first part, coming to Jesus in repentance and faith.
なので、まず、最初にキリストのもとに、悔い改めと、信仰っていうものを持ってイエス様のところにまず行くっていう作業があって。
Having heard what Jesus, who Jesus is, having heard what Jesus has done, we surrender our lives to Him.
まず要するにイエス様のことを知って、イエス様のことを聞いて、あ、イエス様はこんなこと、こんな方なんだ、こんなことをしてくれた方なんだ、そしてそれを信じよう、そして私の人生をお捧げしますと。
But the second part of our Christian journey.
で、そこからの、二つ目のパーツは、
is conforming our lives to the way of Christ.
私たちの人生をイエス様のその方法、イエス様の道へとイエス様の方へと一致させていくっていう、そういう部分です。
Paul says to the Corinthians that we are being conformed, being transformed into His image from with ever increasing glory.
ますますその栄光っていうものを伴ってこう変えられていっているっていうことを、書いています。
So we come to Christ.
なので、まずイエスの元に行く。
Great. Sorry, I was waiting for the end. Nani nani des. There was no des. All right. Okay. So we come to Christ.
なので、イエス様のもとに行きます。
Masu. There we are. I got it. All right. And then, I've lost my place on my notes now. All right. Then we reorientate our lives around a new center.
そしてこの新しく自分の中心になった方に自分を合わせていくっていう一致していくっていうそういうことです。
In other words, self is no longer the center of our own lives. Jesus Christ is.
要するにもはや自分自身が中心で生きていくのではなくて、イエス・キリストが中心となって生きていくんです。
But that second part requires intentionality.
でもこの二つ目のパーツっていうのは、どこか意図的にやらないといけない意図的な部分っていうのがあるんですね。
Which is why in Paul's letter he's been telling the Philippians to have a certain mindset.
だからパウロはこういう思いになってください、こういう考え方をしてくださいって言ってます。
Okay, so he's given them some beautiful biblical doctrines and this hymn of Christ.
パウロはもうこの聖書的な、もうこれが信じることですよ、教義ですよってことを、こんなキリストは美しいんですよっていうことを言って、そして
Then he's given them some intentional steps that they can apply to live out that life.
その人生を生きていくにはこういうふうにしたらいいですよっていう、実用的なことを言ってくれてるんですね。
But as we conform to the way of Christ,
私たちがそうやってそのイエス・キリストの道っていうものに身を寄せていくときに、
we need examples to follow.
私たちにはこれについていけばいいんだっていう模範が必要です。
Which is why Paul has already said, be imitators of me.
だからパウロは私を真似る人になってくださいと言ってるんです
よね。もう
今までに見てきましたけれども、私がイエスについていっているその姿をあなたも習ってくださいと。
Another way of putting it is like this on the screen.
でもう一つの言い方はこういうこととも言えます。
To be a boy, a boy must see a man.
大人の男性になるためには少年は男性の大人の男性を観察しなければならないと。
Okay. In order to follow Jesus Christ, we need mature examples of what it means to follow Jesus Christ.
私たちがその成熟したクリスチャンになっていくっていう、そのためには、その成熟したクリスチャンの姿っていうものが、必要なんです。
And that was a long introduction.
で、ここまでがすごい長い序の部分でした。でも、このピリピ人への手紙のこの最後の方に向かってきた
とき
に、パウロはもう二つ例を挙げてるんですね。
And these are my points today.
この二つのポイントで今日話したいと思います。
Paul's example of contentment.
パウロの示すその満足っていうものの例。
And the Philippians' example of generosity.
そしてピリピ人たちが示している寛大さ、気前の良さっていうところですね。
So point number one, Paul's example of contentment.
なのでまず一つ目にこのパウロが言っているその満足っていうこと。
Okay, let's go to verse 10.
10節を見てみましょう。
Let's read this through.
はい、読んでみましょう。
He says, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concerns for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it.
私を案じてくれているあなたの方の心が今ついに蘇ってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。
Verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.
乏しいからこう言っているのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと。
Verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty.I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want.
12節、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足ることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対する秘訣を心得ています。
Okay, whenever Paul says anything twice, it's an emphasis.
パウロが2回繰り返し同じことを言っているときはそれを強調して言っているんですね。
Whenever my wife says something twice, I better listen.
私の奥さんが2回同じことを言ってたら、聞いた方がいいなって思います。
And he's saying, in other words, that contentment doesn't come naturally. It has to be learned.
満足するっていうことは自然にできることではない。学ばないといけないことなんです。
Everybody in this room has things that we're working towards, we're trying to gain in order to feel content with our lives.
ここの部屋にいるすべての人、私たちみんな何かこれをしようとか、高校にこれを成し遂げたいとか、目標にしていることだったり、いろいろあると思います。
If I get to that level in my job, I'll be content.
仕事でここまで来れたら私は満足できるだろうとか。
If I have that amount of money in my bank account, I'll be content.
私の口座にこれくらいのお金が貯まったら満足できるだろうとか。
The beginning of the Bible in the book of Genesis.
創世記の最初の方を考えてみると。
Adam and Eve were living in paradise.
アダムとエヴァはもう楽園っていう場所に住んでたんですよね。
God had provided them with everything they needed in order to flourish in life.
もう人生生きていく中で、もうなんていうんだろう、花を咲かせていくために必要なものはすべてあるっていう、もうすべて与えられているっていうところにアダムとエヴァは住んでたんです。
They had a perfect relationship with God. They had a perfect relationship with one another.
もう神様との関係も 100% 完璧で、自分と相手の人間関係も完璧でっていう。
They were living the life that you and I are all trying to get into.
もう私たちがもうこういう人生になったらいいのにって思うような人生をアダムとエヴァは持ってたんです。
But then the serpent comes along.
でも蛇がやってきて、
And he questions what God has said.
神様が言ったことに疑問を投げかけるんですね。
And he said, God knows when you eat of this tree, your eyes will be opened.
この木の実を食べたらあなたの目が開かれるって神様わかってるから。
Okay, he's sowing a seed of discontent.
どこかの満足、不満足っていうのを、不満っていうものをちょっと植えていくっていう。
What you have right now is not enough.
あなたが今持っているものは実は十分じゃないんだよ。
Once your eyes are opened, you'll see.
目が開かれたらもっと見えるようになるよって。
Discontented with God's provision, people search for contentment in other things.
そういう不満っていうものがあったり、ちょっとした不満っていうもので、結局のところ人間は満足っていうものを追い求めて生きてるんです。
Okay, let's read Paul's verses again. Okay, same verses again.
で、また同じ箇所を読みますね。
Verse 11. I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances.
11節。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。
Verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.
12節、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足れることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
Okay, Jason was talking about temptation earlier on.
先ほどジェイソンが私たちこういうふうに罪を犯してしまうということを言ってました。
I don't know how many times I am tempted to think of contentment through my circumstances.
自分の境遇っていうものの中に何らかの満足を見出せるんじゃないかっていうふうに、私はついつい思ってしまいます。
But Paul says in every situation.
でもパウロが言ってるのは、もうありとあらゆる境遇に対処する秘訣
です。No matter what's going on
in もう自分の人生にどんなことが起こっていたとしても、どんなところを自分が通っていたとしても、満足するっていうことを学んだ。
So Paul's secret to contentment cannot lie in his circumstances.
ということは、パウロの満足っていうのはその境遇状況から。得ているものではないってことがはっきりしてますよね。
And in verse 13, he actually tells us the secret to his contentment.
で、13節にその、秘訣っていうのを教えてくれてる。
He says, I can do all things through him who strengthens me.
私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。
One of the most misquoted verses in scripture.
多分、この箇所は、誤って使ってしまうことが多い箇所だと思います。
Okay, imagine me on a rugby pitch. I know it's hard, but imagine.
皆さんちょっと想像してみてください。多分想像すごくしづらいと思うんですけれども、私がラグビーの試合にでプレーしている姿を想像できないと思うけどしてください。
Try hard.
うん、頑張って。
Okay. And there's a professional rugby team over there on the other side.
ね、向こう側にはプロのラグビー選手たちが並んでるんです。
And one of my team members throws me the ball.
で、私のチームの人が私にボールをパスしてくれるんです。
And I don't really want it.
で、私としてはこんなボールなんかパスされてもって思ってる。
But I tell myself I can do all things through him who gives me strength.
でも、いや、私は私を強くしてくださる方にあって、私はどんなことでもできるのですって自分に言うて。
It doesn't matter how passionately I say it.
もうどれだけ自分が情熱的にそれを言ったとしても、
I can do all things through him who strengthens me.
もう私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですって。
I can shout it at the top of my voice.
でもこんな感じでもう叫んでそれを言うこともできる。
I can do all things through him who strengthens me.
っていうふうな感じでドラマチックに行くこともできます。
Yeah, you were supposed to do it the same as I did.
解説した。うん、はい。
No matter how many times I say it.
で、それを何遍唱えたとしても、
The minute I catch that ball and I start running forward,
もうそのボールをもらってしまって走り始めた瞬間に、
I'm gonna get squashed by the opposing team.
もう相手チームにボコボコにされるわけじゃないですか。
You see, this verse doesn't mean whatever you set your mind to, you'll be able to do it because you have Jesus Christ.
なので、この箇所は、あなたがどんなことを目指したとしても、それに思いがあるから、このイエス様はあなたを強くして助けてくれるよって言ってるわけではありません。
If you use that verse of scripture that way, you're going to become very disillusioned with God. You're going to become very cynical.
もし私たちがこの聖書箇所をそういう風な方法で使い出すと、きっと幻滅してしまって、そして分からなくなっていくと思います。
It means the secret to being content in every situation is the indwelling presence of Jesus Christ.
ありとあらゆる境遇で満足して、そういうふうに対処していく秘訣っていうのは、私たちのうちにイエス様が生きていてくれるっていうことなんです。
The secret to contentment is knowing a Christ who strengthens me.
イエス・キリスト、私を強くしてくださる方っていうのがいてくれてるっていう、それを知っていくことがこの強さの、秘訣なんです。
The secret to contentment is fellowship with my Savior and my Lord.
満足への秘訣っていうのは、私の救い主、私の主である方と親しくするっていうことなんです。
Now, if the Apostle Paul had to learn to be content,
この使徒パウロっていう人も満足するっていうことを学ばなければいけなかった。
I'm pretty sure you and I are also going to have to learn to be content. content.
私も皆さんもきっとこの満足するっていうことを学ばないといけないと思います。
So the first example at the end of Paul's letter to the Philippians is his own example of contentment.
なので、このピリピリという手紙のこの部分っていうのは、まずパウロの自分がこういうふうに満足してきたよっていう、その証だと思います。
Now the second example is the Philippians church, their example of generosity, and that's point two. Thank you.
で、二つ目の、その、例というものは、このピリピの人たちが、寛大である、気前がいいっていうところの例です。
So Paul's talking about his work as a missionary, as a church planter.
パウロは教会開拓者として教会を始めていくっていうそういうミニストリーをしてました。
And he's talking about how the Philippian church has been financially supporting the work that he's doing.
で、フィリピンの人たちが経済的に彼がしていたことをサポートしてくれていたっていうことがわかります。
So verse 14, let's read it.
なので14節。
Yet it was good of you to share in my troubles.
それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。
Verse 15. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only.
フィリピンの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。
Verse 16, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need.
テサロニケにいる時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。
Jump to verse 18.
で、18節。
I have received full payment and have more than enough.I am amply supplied.
私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。
So the Philippian church shared in the work that Paul was doing in planting churches by giving to him.
なので、ピリピの教会の人たち、ピリピの教会っていうのは、パウロが、教会を立てていく、始めていく、他の、地域でしていくっていうのを、に経済的な、そういうふうな支援をして、その教会開拓に関わっていたんです。
And Paul celebrates three aspects of their generosity, which are going to come up on the screen.
で、パウロはこの彼らの寛大さをの三つの点において、祝ってるんですね。
In verse 15, he points out that they were early to give.
すぐに捧げていたっていうこと。
In the early days.
この、福音を伝え始めた頃って書いてるんですね。
Not one church gave except for you.
で、まだ他の教会がその働きに対して捧げてなかった。その頃にあなたたちは捧げてくれたと。
The Philippian church was the first one to jump in, the first one to help out.
なので、フィリピンの教会は、まず私たちそれ支援したいですって言った教会なんですね。
In verse 16, Paul points out that they were eager to give.
で16節、には熱意を持って捧げているっていうふうにことが読み取れます。
You sent me aid more than once.
あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも送ってくれた。
Okay, that's not here you go and now I forget about you.
あ、もうはい、じゃあもうあげたからもう知らないって言ってるんじゃなくて、
This is I'm going to support you now and I'm going to keep on supporting you as long as it takes。
もうあなたを支えていきたいと、どれだけの期間だったとしても支えていきたいと。
Verse 18, they were exuberant in supporting his ministry.
で、18節のところで、あり余るほど、もう満ち溢れているほど、与えてくれたと。
I am amply supplied by you.
18節でパウロが、もう、その受け取って、満ち足りているって言って。
Their support of Paul meant he had everything he needed.
要するに、パウロはもう、その必要なすべてをもう持っていた、いただきましたと。
But notice that Paul refers to the church as a whole and not to specific individuals in the church.
でもここでパウロはピリピの教会のことを言っていて、あ、誰々さんが誰々さんがっていうふうに言ってないっていうことに気づいてください。
See, there's lots of generous givers in Grace City Church.
Grace City Church の中にも多くの寛大に捧げてくれる方がいます。
But you may or may not know it, but this church in the past has paid off the debts of other churches in Nagoya.
で、知らない方もいらっしゃると思いますけれども、この教会から、他の名古屋の教会で、ちょっとマイナス赤字になっていたところを助けたりとかしたこともありました。
I sent the email and made sure somebody sent the money.
私が送ったのはメールだけなんですけれども、誰かがちゃんとお金を送ってくれて。
But it was done in the name of Grace City and not in my name.
でも私の名前じゃなくってグレイシティ教会として支えたいですっていう風に捧げますって言ってやりました。
This church gives regularly to families within our congregation who are struggling financially.
でこの教会の中で経済的にちょっと困っているっていう家族を支えたりとかっていうこともしています。
We don't name them and shame them.
その人たちの名前を出して恥ずかしい。思いをさせたりとかはしません。
And it's not given with my name on.
で、これ誰私からとか言って名前を書いてはじゃではなくて、
we support interns. We support missionaries. We support local ministries.
グレイシティのこの教会は、インターンを支えたり、宣教師を支えたり、宣教団体を支えたり、献金しています。
Okay, your corporate giving allows this church.To give generously in the name of Jesus Christ.
なので皆さんがこの教会に捧げ物をしてくれているそのことによってこの教会は、イエス・キリストの名において他の団体だったり他の働きを祝福することができているんです。
Okay, but there's a danger with corporate giving.
でもこの、なんて言うんだろう団体としてというかこの教会として捧げるということにも危険性はあると思います。
Grace City gets the credit for all of that giving.
そのすべて、Grace City がなんか教会としてなんかありがたがられてて。
But that means that I don't necessarily have to be generous. I can hide behind the corporate generosity of the church.
その教会として寛大にやってくれてるから、私はその教会の寛大さに隠れてたらいいや。そういう風になることもできます。
Another danger is that some people like to give directly to people so that they know where the credit goes. Their credit.
そしてもう一つの、危険なことは、危険というか、気にすることは、誰か自分があげたっていうことをその人に知ってもらいたいから、自分があげるっていう、そういう風になってしまったり。
And we live in a society of obligation, right? A culture of obligation.
でも、
if I give to you some omiyagi, you feel obliged to give some omiyagi back to me.
でも日本は、なんて言うんだろう、こう、もらったら返すっていう。で、返したらもらう、返すみたいな。なんかそういうのがある社会ですよね。
Okay. I want us just to take a moment this morning to evaluate our own generosity.
なので、皆さん、自分の寛大さっていうものをちょっと考えてみてください。
Don't evaluate it against me. Evaluate against the Philippian church.
私とか、個人的にこの人と比べてどうかっていうんじゃなくて、このフィリピンの教会と比べて、自分のことを変えてみてみてください。
Slide number one.
一つ目の。
Are you early to give? Is giving to God and His work, is it the first thing you do?
すぐに捧げていますかと。神に、とその働きに捧げることを第一としていますかと。
Or do you have a whole list of other things that you think are more important and giving to God is at the bottom?
もしくは、これとこれとこれとあれも大事っていうのがいろいろあって、神様に捧げるっていうのはちょっと最後みたいな感じでしょうか。
We used to run our own English school and dance school and we used to get paid in cash every month.
前に英会話教室とかダンス教室とかしてた時にお月謝を現金でもらってたんですね。
I'd watch my wife sit there with all the cash.
で、千円札並べていて。
All of it, yeah, not that much, but all of it.
そんないっぱいなかったですけど、まあ全部が出てきますよね、後から
ね。First envelope she'd fill was the church's.
で、まず最初に教会に捧げる分っていうのをのけて。
That was a testimony, an example to me. I was an example to my kids.
で、それは、私に対しても、すごい模範でしたし、子供たちもそれを見て育ちました。
Second slide. Are you eager to give? Are you excited or reluctant to give to God's work?
で、二つ目に、熱意を持って捧げていますか？神の働きへと喜んで、もしくはしぶしぶと捧げていますか？
Slide number three. Are you exuberant in giving?
で、皆さんは、あり余るほど、捧げているでしょうか。
Does your generosity go beyond what is expected of you?
あなたの寛大さは期待されている以上のものでしょうか。
Okay, back to our text.
はい、ではこの聖書の箇所に戻ります。
Paul isn't after the gift.
パウロは贈り物を求めているのではありません。
Verse
17. 17節。
Paul is after the good that giving does in the heart of the giver.
それを捧げる人の心の中で起こる良いこと、それをパウロは求めてるんです。
Okay, we don't do a big call that we need more money in Grace City Church. We don't do that.
私たちはグレイシティチャーチでは、みんなのお金が必要ですみたいなこと言いません。
Okay, I trust God to provide what this church needs.
神様がこの教会に必要なものを知っていて、それを与えてくださるって信じてます。
And if we don't have enough money to pay the rent on this building, then obviously God thinks we don't need this building.
もしこの場所で集まる、その家賃がね、足りないってことになったら、もう神様はじゃあここじゃないって言ってるのかもしれませんよね。
But Paul says in verse 17, not that I desire your gifts, what I desire.Is that more be credited to your account?
17節に私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのですって書いてます。
When you give to the work of God without needing credit and glory yourself, something happens in your heart.
自分がなんか偉いと思われるとか、なんか自分が何かの利益があるからって言うんじゃなくて。神様に捧げるとしたら何かが起こります。
Deepens your worship.
神様への礼拝っていうのが深まります。
Deepens your sense of reliance on God.
神様に頼む、より頼むっていうこと、それがより深くなっていきます。
Gives you a sense of ownership in the work that he's doing in this city.
そしてこの町で神様がしてくださること、それに対して、あ、私も参加してるんだって、そういうふうに思うようになります。
Gives you a sense of contentment.
そしてこの満足っていうものも私たちは感じるようになります。
I really can give to God's work and still be content.
神様の働きのために捧げて、それででも満足を。感じることができる。
When Paul says, "What I desire is that more be credited to your account."
で、この、私が求めるのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのですってパウロが言っているのは。
He's thinking forward to the new heavens and the new earth.
新しい天、新しい地っていうのが来たるその時のことを思ってるんです。
You're gonna meet believers who've come to faith through the works that you've been supporting.
その時が来た時に、私たちは自分たちが支えてきたその、教会であったり団体であったり選挙を通して救われた人たちと出会うことになるんです。
Okay. Now, we believe in grace in Grace City Church.
で、私たちも、この教会で恵みっていうのを信じてます。
And that means that most of us don't want to receive credit for the things that we do.
要するに私たち自分がこうしたからとかこういうふうななんていうね自分に何かこうなんかがあるみたいなのを求めてないっていうことが多いです。
In fact, Scripture says, "Don't tell your left hand what your right hand's doing."
で、聖書にも左手がしてること、右手がしてることを左手に知らせないようにっていうふうに書いてます。
But there were people who invested money into planting this church.
でもこの教会を始めた人たちも。この教会を始めるにあたってすごい投資してくれました。
We are part of the fruit of their investment.
だからその人たちが投資してくれた私たちはその人たちが投資してくれたことの結果、実なんです。
And that will be credited to their eternal account.
で、それはその永遠の、なんて言うんだろう、ニュース。
Marked on their eternal account.
そう覚えられてるんですね。
There are people who are giving sacrificially in this church.
この教会でも本当にこう犠牲を払って、捧げてくれてる人たちがいます。
And the fruit of this church in the years ahead will be credited to their eternal account.
そして、もうこのなんていうんだろう、これからの、グレイシティの中で起こっていくこと、それによる働きによって働きの、その結果っていうものを、その人のおかげってなるね。
But it takes faith to believe that God sees, even though the person receiving might not see.
でもそれを受け取っている人たちがそれを見てなくても神様は見ているっていう神様はご存知だって信じるその信仰も必要となってくるんですね。
19
節。
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Jesus Christ.
私の神はイエスのキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
Okay, if you're generous,
皆さんが寛大な方であれば、
you're not going to run out because God will meet all of your needs.
絶対に足りなくなることはありません。神様がもうすべての必要を満たしてくださいます。
They might not be the exact needs that you think you need.
自分がこれを必要だっていうその必要が満たされるっていうわけではないかもしれない。
God will give you everything you need. He believes you need.
でも神様が私たちに必要なものっていうのを必ず与えてくれる。
If you consistently fear running out,
もしは足りなくなるっていうのをいつもいつも心配しているのであれば、
You'll keep storing things up in this life.
このしていると、この人生において私たち貯めて貯めて貯めていくと思います。
But if you consistently trust God to meet your needs,
でも自分の必要に神様は必ず見合ってくださるっていうふうに信じるならば、
whether that means having plenty or not having as much as you thought you needed,
でそれはひょっとしたらすごい豊かに持つっていうことかもしれないし、自分が思ってたほど持たないということかもしれませんけれども、
you will find it easier to give away, to be generous.
でももっと寛大になっていくっていうことが、より簡単になっていくのではないでしょうか。
First example is Paul's contentment.
一つ目の例として挙げているのが、パウロが満足しているっていうこと。
The second example is the generosity of the Philippian church.
で、二つ目がこのフィリピの教会の寛大さっていうことです。
And I want to finish this morning with Paul's final, greeting, his final, sentences.
で、最後にこの21節、最後のこのパウロの挨拶の締めの部分を見ていきたいと思います。
Verse 21. 21
節。
Greet every saint in Jesus Christ. The brothers who are with me greet you also.
キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。
Verse 22. All the saints greet you, especially those of Caesar's household.
私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。すべての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。
So God's kingdom was going forward even in tough places like Caesar's household.
このカエサルの家とか、なかなか福音が届かないだろうって思うようなそういうところでも福音が前進していっていたんです。
But then Paul ends his letter.
そしてパウロはこの手紙を締めていきます。
Verse 23, the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
23節、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますようにと。
See, the only reason Paul, the only reason the Philippian church can be an example for us to follow.
パウロであったり、このフィリピンの教会であったりが、私たちが、習っていく、模範となっていける唯一の理由っていうのは、
is because the grace of Jesus Christ was working in and through their lives.
主イエスのキリストの恵みっていうのが、彼らの心の中でまた彼らを通して働いていたからです。
Grace was transforming them. Grace was conforming them.
もう恵みが彼らを変えていっていた。恵みが彼らを通して変えていっていた。
Who's the most content being in the whole of the universe?
この世の中で一番満足している人って誰でしょうか?
It's not a taka, no.
歌子ではありません。
Okay. God lacks nothing.
神様です。神様は何にも欠けてないんです。
Acts 17 verse 25.
使徒の働きの。
Nor is he served by human hands as though he needed anything.
何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もない。それが私たちの神です。
Who's the most generous being in the whole of the universe?
この宇宙の中で最も気前がいい、最も寛大な方は誰でしょうか?
Come on, you should know this by now, okay?
誰でしょう?
God gives us everything we need.
神様、 神様が私たちに必要なものをすべて与えてくださるんです。
James 1 verse 17.
ヤコブの1章の17節。
Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights.
すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。
God makes Paul content by making Paul like himself.
神様は、パウロが神様に似たように変えられていく。そのことを通して、パウロは、満足っていうものを知っていってるんです。
God makes the Philippians generous by making the Philippians like himself.
そして、ピリピの教会がパウロのようになっていく、変えられていく、そのような中で、満足っていうものをピリピの人たちは知っていってる。
This morning we've been worshiping a fully content and a fully generous God.
もう神様、私たちが今朝礼拝している神様っていうのは、もう完全に満足してて、もう完全に満ち満ちてる方なんです。
He's not over there somewhere in the clouds.
で、その神様はどっかその辺の雲の向こうにいらっしゃる方っていうわけじゃなくて、
through the power of the Holy Spirit, He dwells in every believer in this room.
その神様は聖霊を通して、もうこの部屋にいる、クリスチャンのその心の中にもう住まわってるんです。生きてるんです。
Means His attributes are also your attributes.
ということは、神様がこういう方だっていうのは、私たちの中にも与えられあるってことなんです。
He's not trying to.
与えられてるってことなんです。
He's not trying to make you content and make you generous through a whole list of rules.
神様はみんなにこれしてこれしてこれしてこうしたら満足できるよって言ってるわけじゃないんです。
Where you go away in your own power and in your own might and in your own strength.
で、もう自分でどうにか力、自分の力で、自分のやり方で、自分がどうにかして満足を学びなさいって言ってるんではない。
He changes you by dwelling in you.
もう神様は私たちのうちに住まわって、私たちを変えてくれるんです。
That way change comes by you surrendering more and more of your heart to Him.
ということは、私たちが私たちの心をもっともっと神様に捧げていく、従っていく、その中で起こっていくんです。
The world tries to change you from the outside in.
この世は私たちを外側から変えようとします。
God changes you from the inside out.
でも神様は私たちを内から変えてくれます。
And the only reason why Paul can hold himself up as an example to be followed.
そしてパウロが自分に習ってくださいって言えるのは、
is because he acknowledges it's all because of grace.
ただただパウロはもうこれ全部恵みだからって、そういうふうにパウロが信じてるからです。
All the good in your life and my life is all because of grace.Of grace.
皆さんの人生の中のすべての良いもの、私の人生におけるすべての良いもの、それも全部神様の恵みです。
May you be content in every situation.
なので私たちもまたすべての境遇において、満足するものでいられますように。
May God supply every need of yours according to the riches that are already yours in Jesus Christ.
皆さんの必要がすべて神様によって満たされますように、本当に、その神様の満ち満ちたその様子、それにおいて私たちもますます満ち満ちたものとされていきますように。
May the grace of the Lord Jesus Christ be with you now and always.
そして、神様イエスキリストの恵みが、私たちともういつもいつも永遠に一緒にありますように。
Let's stand together. Let's pray.
では皆さん立ってください。一緒に祈りましょう。
Father, we thank you for the picture of contentment and generosity that we see in this passage of scripture.
天の父様、この聖書の箇所を通して、私たちが、学ぶことができる満足というものを感謝します。
Help us to learn contentment just as Paul learned to be content.
どうか、パウロが、満足を学んだように、私たちも満足するということを学んでいくことができますように。
Father, strengthen our own generosity.
どうか私たちの寛大さをあなたが強めてください。
Not through self-help, but by focusing on the fact that we have a God who promises to provide everything we need.
自分でどうにかしてではなく、私たちのすべて必要なものを備えてくださると約束してくださっている方において、神様あなたにおいて、私たちが、 寛大に変えられていきますように。
Holy Spirit, we invite you to allow grace to work deeper and deeper in our lives.
聖霊様、私たち、本当に私たちの心の中でどうかより深いところで働いていてください。
We ask that so that your grace may produce visible fruit.
そしてあなたの恵みが私たちの周りで私たちを通して目に見える実となっていきますように。
And we pray that that fruit, despite our imperfections, will be a testimony to others.
本当に私たちは欠けたものですけれども、完璧ではない私たちですけれども、それがあなたのによってなる実が証となっていきますように。
We ask that in the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
アメン。
アメン。